通告に基づきまして2項目について質問いたします。質問その1は無電柱化に向けた基本的な考え方とそれから取り組み方策を伺います。国におきましては平成じゃなくて昭和61年から5期にわたりまして電線類地中化計画を策定して推進してきましたが、災害時の減災、歩行者の安全確保、良好な景観形成などの観点から平成28年に道路の無電柱化の推進に関する法律が制定されまして、これに基づいて国は無電柱化推進計画を、そして県では栃木県無電柱化推進計画、これは県の場合は令和3年度までの3年間の計画でした、を策定して推進しています。5月26日の新聞報道によりますと、国は次期計画を策定し2025年までの5年間で約4000キロの区間で無電柱化を実施するとの報道がありました。無電柱化推進法第8条では、市町村は市町村無電柱化推進計画を定めるよう努めなければならない、努力義務ですが、との規定があります。これまで下野市では無電柱化に向けた方針等の説明を受けた記憶がないので、今回質問する次第です。まあ、新たな電柱を設置しないということもありますが、既存の電柱を撤去するためには、道路管理者、民地内であるなら地権者、それから電線の所有者との協議が必要で、莫大な費用がかかります。また長期間も要することは明らかです。市民の防災意識が高まっている昨今、市民の理解を得ながら地域全体の特に市街地の無電柱化については計画的に推進すべきと考えます。無電柱化に向けた基本的な考えと取り組み方策を明確にしてください。質問の2、その2は教育保育施設整備についてです。薬師寺保育園は現在民営化されて3年目を迎えておりまして、社会福祉法人が運営しています。令和3年度予算審議の、説明、私は教育福祉常任委員会を傍聴してたんですが、その時の説明では、施設が老朽化しているので緑地区に移転して新築し認定こども園になるとのことでした。民営化する時点では、建物は無償譲渡としましたが、運営法人によりいずれ改築されるだろうことは予測できましたが、移転することは想定外でした。その後担当課に確認しましたところ、定員を60人、プランでは50人とあるんですけれども、110人に増員するそうです。そこで、令和2年3月に策定しました下野市第2期子ども子育て支援プラン、これは令和6年度までの5年計画ですが、それに照らして確認いたしたいところです。通告にも書きましたように、括弧1は現在教育施設、いわゆる幼稚園ですね、としては、定員に満たない施設があります。140人と定員になっているのは今年に入って38人の通園者しかいないという園もあるそうです。で、第2期子育て応援下野1個プランでは、5ページですけれども、そのうちの5、教育保育の提供区域の設定の項で、本市では需要量と供給量について現在の施設定員で十分な対応が可能であることから、市全域を一つの提供区域として設定することとしますと明記されています。プラン策定から1年しか経たないのに定員増とするのはなぜか、説明を求めます。括弧2です。市ホームページに公表されています、子ども子育て会議の報告なんですが、最新の情報が平成30年度第2回子ども子育て会議のことです。で、そこの、ページに行きますと、冒頭に市子ども子育て会議とは同計画、つまり子ども子育て支援プランなんですけれども、 同計画や保育施設等の定員を調整審議する会議ですと明記されております。そこで、緑地区への移転認定こども園として定員増員についてこども子育て会議ではどのような協議がなされたのか伺います。残念ながら先ほども言いましたようにこの市のホームページでは肝心なその計画策定中の協議がどのようになされたのか全く書かれてないわけです。まあ、令和元年度に集中的に審査したみたいですけれどもここの協議の状況が分かりませんので伺う次第です。3つ目です。かっこさんです。下野市子ども子育て会議の役割は何でしょうか。これまでの経緯を知るにつれまして子ども子育て支援法第77条に規定した組織であると条例に明記してありますけれど子ども子育て支援事業に係る根幹的なこと法に規定されている事項も議題に供されず、まあ、聞くところによりますと令和2年度は一度も開催されていないということです。してみると下野市の場合子ども子育て会議はどんな役割使命を持っているんでしょうか。それからその私は子ども福祉課で確認したところなんですがこの子ども福祉課の中のどこのグループが子ども子育て会議の事務局を担っているのか明らかにしていただきたいと思います。でどうやらこれまでの進め方では法令も遵守されていないようですし県子ども政策からの問い合わせにスムーズに回答がなかったということも伺っています。どうなっちゃってんですかこの下野市子ども子育て会議はという疑問を抱きますので明確に説明していただきたいと思います。質問は以上です。
執行部の答弁を求めます。広瀬市長。
村尾議員のご質問第1点目、無電柱化に向けた基本方針と取り組み策についてお答えをいたします。道路上にある電線やそれを支える電柱は景観を損なうだけではなく地震、台風などの災害時に電柱の倒壊により緊急車両等の通行に支障をきたす可能性があるなどの課題があります。国では昭和61年の電線類地中化計画、平成11年の新電線類地中化計画、平成16年の無電柱化推進計画、平成21年の無電柱化に係るガイドラインなどに沿って、計画的に無電柱化が進められてきたところであります。無電柱化につきましては、これまでも防災性の向上、道路の安全性と快適性の確保、良好な景観形成等の観点から整備が進められてきたところでありますが、近年、災害の頻発化、激甚化によりまして、その必要性が高まっております。しかしながら無電柱化の従来工法である電線共同工について1キロメートルあたりの整備費用は約5億3000万かかり1事業箇所あたりの事業期間は調査設計から工事完了まで約7年となっております。このように電線共同工の整備には多額の費用や長い事業期間を要するものであります。また、電気事業者や通信事業者への費用負担、水道管や下水道管及びガス管などの季節埋設物との調整が難しいことなど、多くの課題があり、無電柱化が進まない要因にもなっているところであります。 これらを踏まえまして、本市の無電柱化の推進につきましてお答えをいたします。議員ご指摘のとおり、平成28年12月には無電柱化の推進に関する法律が施行され、国、地方公共団体、電線管理者がそれぞれの役割分担のもと、無電柱化の推進に関する施策を総合的、計画的に進めていくことが定められました。このため、国においては平成30年に無電柱化推進計画が策定され、また県においても平成31年に栃木県無電柱化推進計画が策定され、今後の無電柱化の基本的な方針、目標、施策等を定めております。さらに令和2年12月に閣議決定された防災・減災・国土強靭化のための5カ年加速化対策によりまして、電柱倒壊のリスクがある市街地等の緊急輸送道路の無電柱化が進められております。これを受けまして、国において今年度を初年度とする新たな無電柱化推進計画が策定され、防災・安全・円滑な交通確保、景観形成、観光振興の3つの目標が掲げられ、防災・減災・国土強靭化のための5カ年加速化対策とともに無電柱化を推進することとしております。このような中で、本市の無電柱化の状況でありますが、市道1の5号線においては、石橋駅西口から文教通りまでの約670メートル、県道石橋停車場線、停車場線において小金井駅西口から国道4号線までの約180メートル、国道4号においては県道栃木二宮線との交差点である川名湖交差点から小金井北交差点までの約1360メートルが電線共同工による無電柱化の整備が完了しております。また国道4号の庁舎周辺約800メートル及び北関東自動車道から宇都宮市境までの約650メートルについて、電線共同工による無電柱化の整備を進めているところであり、引き続き国との連携を図ってまいりたいと考えております。さらに電線類地中化以外の整備手法として、主要な表通りを無電柱化し、裏通りなどに電線類を配線する裏配線方式により、自治大駅周辺地区の県道自治大停車場線、停車場線及び小山下野線、自治大駅から自治医科大学につながる市道7002号線は無電柱化の整備が完了しているところであります。無電柱化の取り組みにつきましては、市町村においても無電柱化推進計画を定めるよう法律において規定されており、また国の新たな無電柱化推進計画においても、国及び県は市町村の計画策定に対し、技術的な指導や支援をすることになっております。本市におきましては、国及び県の無電柱化推進計画に基づいて、無電柱化対象となる緊急輸送道路や避難所へのアクセス道路などの防災の観点、バリアフリー化が必要な道路などの安全で円滑な交通確保の観点、また文化財や歴史的風致の維持・向上に資する道路などの景観形成の観点などを踏まえ、県道整備計画や近隣市町の無電柱化推進計画と整合性を図りながら、引き続き計画策定に向けた調査研究を行ってまいりたいと考えております。次に第2点目、教育・保育施設整備について進め方に異論はなかったかのご質問にお答えをいたします。 我が国では急速な少子化の進行により労働力人口の減少や社会保障負担の増加など社会経済構造の大きな転換期を迎えております。また核家族化や地域のつながりの希薄化など子どもや子育て家庭を取り巻く環境が変化する中、待機児童、児童虐待、子どもの貧困などの問題が顕在化しております。厚生労働省が公表している令和2年4月1日時点の待機児童者数は12,439人であり、減少を続けているものの女性の就業率が上昇傾向にあることから、令和2年12月に新子育て安心プランを公表しております。このプランでは令和7年の政府目標である25歳から44歳の女性の就業率 82% に対応すべく、第2期市町村子ども子育て支援事業計画の積み上げを踏まえ、令和3年度から令和6年度までの4年間で約14万人の保育の受け皿を整備することといたしております。また令和2年3月に策定されました栃木子ども子育て支援プランでは、仕事と子育ての両立のための環境整備として多様な働き方に対応した教育・保育サービスの充実を掲げ、未就学児の子どもを持つ保護者のニーズに応えるため保育所の整備や認可定員の増加、認定こども園の設置を推進しておるところであります。本市におきましては、これまで以上に安心して子どもを育てることができる環境を充実させるため、保護者のニーズを的確に把握し、適切な子育て支援事業の確保を行うことを目的といたしまして、令和元年度に第2期子育て応援下付っ子プランを策定いたしました。このプランにおいては基本施策の一つといたしまして、仕事と子育てを両立するための基盤づくりを掲げており、待機児童ゼロ人を目標に多様な保育ニーズに対応するため、教育・保育の受け皿の拡大を目指すこととしております。これらを踏まえまして、ご質問の1点目、本市では需要量と供給量について、現在の施設定員で十分な対応が可能であることから、市全域を一つの提供区域として設定している状況下で定員増とするのはなぜかとのご質問にお答えをいたします。教育保育の提供区域の設定につきましては、地理的条件、人口、交通事情、その他社会的条件、現在の教育保育の利用状況、また教育保育を提供するための施設整備の状況など総合的に勘案し設定することとされております。プランには需要量と供給量について現在の施設定員で十分な対応が可能であると記載しておりますが、この施設定員とは認可された施設の最大定員として設定している人数であり、その場合は十分な提供対応が可能と考えております。しかしながら、各施設の認可定員以内の利用定員を設定している施設が多いため、実際には十分な供給量が提供されているとは言えない状況であります。また本市における保育ニーズでありますが、社会経済情勢の変化に伴い核家族化や共働き家庭が増加しており、0歳児のうちから保育園に預けようとする保護者が増えている状況にあります。この0歳児に関わる保育士は 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に基づき、保育士1人に対し0歳児は3人までしか見ることができないこととされ、低年齢児が増えれば増えるほど保育士の確保が必要となり、市内の多くの園においても慢性的な保育士不足に悩まされている状況であります。このような状況の中、低年齢層児童の保育ニーズに対応すべく、各施設で保育士を確保するなどの努力により、定員の拡大を図っていただいており、今年4月ではほとんど待機児童を出すことなく受け入れできている状況であります。しかしながら、1年を通してみますと、5月以降、毎月途中入園の児童が見られ、10月頃から途中入園希望者については児童の受け入れができていない状況となっております。共働きのご家庭にとって、保育園等が決まらないことは深刻な問題であり、1年を通して保護者が子どもを預けたいときに受け入れられることが望ましいと考えております。従いまして、議員ご指摘の定員増の考え方につきましては、市民にとって子育てしやすい環境を整えるため、受け入れ枠を拡大する必要があると考え、判断したものであります。ご質問の2点目、市、子ども、子育て会議での協議内容はどのようであったか、これまでの進め方に異論はなかったのかとのご質問にお答えをいたします。今回の議員ご指摘のホームページに記載の内容につきましては、子ども・子育て支援法に規定する計画の策定、施策の推進や実施状況の調査審議及び特定教育、保育施設等の利用定員の設定についてあらかじめ意見を聞かなければならないとの趣旨であります。例年利用定員につきましては、10月に次年度4月からの入園申し込みの受付を開始し、その後各施設と入園審査を行いながら入園希望者数を考慮し利用定員を定めております。またこれまでの進め方については、現状では緑地区への移転新築の利用定員については意見を聞く段階ではなかったため開催しておりません。また令和2年度における市子ども子育て会議については、新型コロナウイルス感染症に伴う対応のため平成27年度から令和元年度までを計画期間とする第1期の子育て応援下津結子プランの総括をする会議を開催することができませんでした。なお、今年度開催される会議については、第1期計画の総括と第2期計画の初年度の点検評価、および薬師寺保育園の移転についての説明と利用定員について委員の皆様からご意見を聞くことといたしております。緑地区への移転につきましては、移転先の選定については、運営法人である社会福祉法人内規会にて選定しております。その選定した理由といたしましては、一つ目は台風や大雨の際、現在の園地前の道路が冠水するため浸水の危険性の少ない地域であること、二つ目は下野市は歴史ある市であるため、特に薬師寺地区近辺は埋蔵文化財宝蔵地が非常に多く見られるため、埋蔵文化財宝蔵地以外の土地であること、三つ目は移転によって子どもたちの環境がより良くなるよう、現在の園地敷地以上の面積があること、 4つ目は保護者の方の利便性が大きく低下することがないよう現在の薬師寺保育園所在地から5キロメートル以内で南河内地内地区内であることを選定の理由としております。また住宅地からの利便性も良い場所であることから今回の計画地が適地として選定されました。認定こども園への移行につきましては、認定こども園は幼稚園および保育所の機能を併せ持ち、保護者の就労状況およびその変化等によらず柔軟に子どもを受け入れられる施設であります。認定こども園では認定区分を限定せず、保護者の利用希望に沿った適切な利用が可能となり、保護者の利便性の向上や多様な働き方に対応した教育保育サービスの充実につながることから、市といたしましても認定こども園の移行は時代の趨勢にあるものと考えているところであります。ご質問の3点目、下野市子ども子育て会議の役割は何かにつきましてお答えをいたします。子ども子育て会議につきましては、子ども子育て支援法第77条において、市町村は条例の定めるところにより、市町村子ども子育て支援事業計画の策定などの事務を処理するため、審議会、その他合議制の機関を置くよう努めることが定められております。本市におきましては、平成25年6月に下野市子ども子育て会議条例を制定し、下野市子ども子育て会議を設置いたしました。下野市子ども子育て会議の役割といたしましては、下野市子ども子育て会議条例第2条の規定において、1つ目は下野市子ども子育て支援事業計画に関すること、2つ目は子ども子育て支援の関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し、必要な事項及び当該施策の実施状況に関すること。3つ目は特定教育・保育施設に関すること。4つ目は特定地域型保育事業に関することと定められております。子育ての環境は常に目まぐるしく変化している中において、子ども子育て世帯の在り方について幅広く市子ども子育て会議の意見を伺いながら、市全域を一つの提供区域としていることを生かしつつ、市民地域行政が協働し子育てしやすいまちづくりを推進してまいりたいと考えております。
村尾光子君。
時間がなくなってしまいましたので、ちょっと限られたことだけ再質疑させていただきます。子ども子育て会議といいますのは、この定員増になったことについて協議しなくてもよろしいんですか。これは子ども子育て支援法の31条に書いてあるんですけれども、それには該当しないということなんでしょうか。それからですね、今度移転先の予定地から2キロの半径以内には、幼稚園認定こども園が3つ、それから保育園が小金井保育園ですがあります。だから狭い半径の中に5つの保育幼稚、教育施設ができるということは、まあ、もしかしたら子どもの奪い合いになってしまうんじゃないでしょうか。それで同業者の方々も薬師寺幼稚園が、薬師寺保育園が認定こども園になって緑に移転するってことは、今年度の予算が決定された後ですね、初めて知ったっていうんですよ。それって誠意がない進み方ではありませんか。私はもっと早い段階からこの子ども子育て会議のメンバーの中には幼稚園連合会の関係者も入ってますので、話題に供して皆さんが納得いく形で計画を進めるべきではなかったかと思うんですが、その点に対してどのようにお考えでしょうか。
健康福祉部長。
はい、ご質問にお答えいたします。 まず子ども子育て会議のですね、こちらに関しましては、子ども子育て支援法、こちらに基づきまして、特定教育、保育施設のですね、利用定員を定めるとき、その際にですね、子ども子育て会議の意見を聞くことができるという規定になっております。そういうことでありますので、今年度末のですね、利用定員を、定める際にはですね、その前の段階で子ども子育て会議の意見を伺うということで予定をしてございます。
遅いです。
時間です。18番、村尾光子君の質問が終わりました。